皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんは白血病 YouTuber の入院さんについてお聞きになったことがあるでしょうか？現在23歳の入院さんこと佐々木蔵之介さんは、わずか5歳の時に白血病を発症して、それ以来、人生の多くの時間を闘病に費やしてきました。私がたまたま見た入院さんのドキュメントから目が離せなくなったのには理由がありました。実は私の息子が中学校3年生の時に頭の中に拳大の腫瘍が見つかりました。発見された時には頭蓋骨がすでに3センチから4センチの半円状に溶けていたんです。その治療のために入院した病棟でたくさんの白血病の子どもたちに接しました。白血病は血液のがんと言われていますよね。血液は全身を巡っているので、白血病は最初から全身にがんが転移しているのと同じ状態だと聞きました。そのために治療のための入院期間がとっても長いんです。白血病治療のための無菌室、その辛さについては皆さんもお聞きになったことがあるかもしれません。コロナ禍で感染という言葉は私たちにとってとても身近になりましたよね。治療の副作用のために免疫が低くなってしまう白血病の子どもたちにとって、普通の風邪に感染することも命に関わるんです。あらゆる菌から子どもたちを守るため、できるだけ病棟全体も無菌状態にしなくてはなりません。だから友達はおろか、兄弟でもそこに入ることは許されないんです。入院している子たちは、退院できなければ病棟から一歩も外には出られません。だから子どもたちは数年間にも及ぶ入院期間をずっと病室のベッドの上で過ごし、その上で育っていく、そんな様子を間近に見ました。治療のための抗がん剤の影響があって、子どもたちはいつもお腹を空かせているんです。でもそれは薬の副作用だから、もっと食べたいと泣き叫ぶ子どもたちに、お腹いっぱい白いご飯を食べさせてあげることもできないんです。死と隣り合わせの病気を抱え、辛い治療を受けながら、食べ物すら制限される毎日。皆さんだったらどんな気持ちになるでしょうか。でもそこで、病院に暮らすかのように長い時間子どもたちに付き添っているお母さんたちは、みんな明るくて笑顔がいっぱいだったことを思い出します。どうしてでしょう。そんな暗い状況の中だから、お母さんの笑顔だけがその病棟の中で唯一の希望だったからなんです。二度にわたる骨髄移植の後、落ち着いたかに見えた入院さんの病状でしたが、二十歳の時に残念ながら白血病が再発しました。抗がん剤治療をしても、放射線治療をしても効果がなくて、入院さんは3度目の骨髄移植を受けることになりました。たとえその移植が成功したとしても、長期生存の可能性は 10% にも満たない。そしてもし移植した細胞が体になじまなかったら、死に至る可能性もあると医師は入院さんに告げました。それでも 入院さんが配信する動画にはなぜか悲壮感がなくて明るいんです。悩みや問題があると私たちはすぐに暗い気持ちになって、心の明るさを簡単に手放してしまいますよね。でもこんなたくさんの絶望の中にいる入院さんたちが明るくいられるのってどうしてなんでしょう。移植手術の直前に1週間だけ家族と一緒に過ごす時間が入院さんに与えられました。これが最後になるかもしれないというとっても大切な時間。そんな時でも入院さんとご家族には笑顔とユーモアがありました。白血病になったことはしょうがない。でもその中でもいかに明るく過ごすかが大事なんですとお母さんが言っておられたのが印象的でした。人間って強いなって思います。そしてそれと同じ強さはあなたの中にもちゃんと備わっているんです。周りが明るい時には見えなかった小さな星の光が、あたりが真っ暗になることではっきりと光を放ち出すように、今もしあなたが悩みに圧倒されて絶望の中にいるとしても、必ずその闇の中に星の光は見えてきます。悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。ではまた。